はい、
予定通りの後半戦
後半戦で、うん、若干場所を変えまして、
うん、そうですね、
BGM 的な音も変わってるかもしれませんが、
あれ太田さんが歌っちゃう
新宿でね、ポッドキャストとの大変ね、
大変ね、場所がね、
場所が大変、
はいはい、今カラオケ館でね、うん、
例によって沖中と
ドラムの人改め野村康夫、
はい、そしてゲストは、
山尾浩平です。
よろしくお願いします。
もうこれはもう同時に、
うん、
前後半ということで、
そうです、うん、で店を変える間に、
はい、
こういろいろちょっとテーマをまとめようかってなってたんですけど、
はい、
最終的に、
うん、
僕がちょっともう言っちゃっていいですか。
あ、
最終的に至ったのは、
はいはい、
やっぱあれですよ、みんなじゃあ現代美術、現代アートを目指すとするじゃないですか。こう
よろしいんですか、まあ、そこのスタンスはよろしいですか。
まあ いいんじゃないですか。まあ
いいと思う。
細かい差はあれど、前提として相応の上で、
うんうん、
まあ前半では、
う
ん、
そうですね、
個々のね、特に山尾君とドラムの人の、うん、あ、じゃあ野村君 の経験、過去の経験を聞いたわけですけど、はい、じゃあこっからじゃあ現代美術、はい、現代アートに対してどう介入するかっていう部分で、
はい、
そのこれ録音を撮ってない時に、
うん、
言ってた話としては、とはいえ全員やっぱ絵描きなんですよね、やっぱり
その立脚点、
ね、立脚点としては、うん、で絵画っていうもの自体の現代美術界におけるあり方っていうものもすごい、いろいろやっぱり昔は、大昔は、
はい、
彫刻と絵画しかなかった時代から、うん、まあ多様な表現が生まれ、
そうですね、映像表現もあれば、
ね、あれば、
もっと写真が出てきてね、
その果てにはもうコンセプチュアルっていう、もうね、なんかこ
そう
大喜利みたいな、
彫刻
世界が
コンセプチュアルを掘り出す名言出ましたけどね
みたいなのだった中で、まあ美術界において絵画っていうのはまあ少し終わった、
うん、
というか少し古いメディアに捉えられがちなんですが、まあ僕たちのか、まあ、前半も聞いていただいた分かる通り、ライブペインティングであるとか、まあペインティングっていうものに対してやっぱりこう人影もあるし、まあ
可能性を見えてるってことですか。
ですね。いやし、最終的にみんな多分絵描きとして現代美術家に介入しようとせんとしてるという部分があるんで、そういうのを踏まえて、
はい、
その今の現代美術における絵画っていうのを踏まえて、うん、その絵描きのこの僕たちが、うん、その現代美術をどう捉えてどう介入していくかっていうのを、まあ、後半戦で喋れたらいいかなと思うんですけども、
うん、難しいな、うん、そうですか。
まあフックとしてはあれですよね、はい、だからその前半で言ってたその、まあ、まあこう話しやすいからあえていい、
うんうん、
こうやりますけど、うん、山尾くんっていうのは、
はい、
そのドッペルっていうキャリアの中で、うん、そのまあアートではない領域、
まあ、
アートではないとは言わへんけど、まあ、
うん、
アート的な、
もうちょいサブカルチャーというか、うん、ストリートから出てきたシーンみたいなものですか。
ストリートだから、ストリートっていうマジックワードが
一個
厄介なんですけど、
いや厄介ですよね、うん、
そのアート的なる何かにおいて、うん、そのまあ頭角を現してきた、活動してきた山尾くん、うん、でもドッペルっていうユニットの作品を見ると、まあ、どう考えたって絵なんですよあれは、
うん、
そのストリートの何かっていうより、うん、もっと逆に言うとそのストリートにアートなり絵っていうものの、
うん、
その情念みたいなのを介入させるっていう ね、
うん、絵ですわ。だからいわゆるそのグラフィティとかこうバンダリズムとかそういうとこから、反体制とか、
うん、
そういうとこから入ったわけじゃなくて、絵が好きで、
あ、やっぱそこはそうなんですね、うん、
絵が好きで、うん、でその自分らの発表する場がたまたまクラブで、そういう成り立ちですね、
はいはいはい、
う
ん、で片や今回のメインテーマである山尾浩平、うん、野村康夫の開口っていう意味ではその相対する
それ成り立ってますそれ
成り立てます、成り立たせますよそれ、
うん、
相対する野村君っていうのは、
はい、
まあそのストリートではない、
そうですね、
まあいわゆる、まあ前のポッドキャストを踏まえると、
はい、
美術大学を出た、まあ、言った美大生の まあ路悪的に言えば慣れの果てとしても
そ, う、ね、
そのアートの目指し方を愚直にやってきた
り、ね、そうですね。もうあのこの道を目指すって決めた時からもうそのアートの中でいかにアートというものをやるかっていうスタンスを自分の中にも、
はいはいはい、そう
あの、ちゃんと据えた上で、
うん、とはいえそんなの村君がそのあのアーティストとして成り立つためにはマーケットも必要だみたいなことが最近のメインテーマであるし、そこは
あとはそのここ10年間ぐらいにその大学卒業してからやってきた20点とかの活動とかも逆に言うとそのアートではない文脈をいかにやってきたかみたいなのも
あって、はいはい、そういう意味ではまあ山尾くんは先行してる人であると。
で、確実にそれはありますね。
で、翻してみると山尾くんは逆にその野村くんがこうドメスティックに、ある種ドメスティックにやっていたアート業界の今を知りたがっているし、そこでのどうサバイブするかっていう部分を今ドッペルとして考えてるってい
う
この2人がいるんで、
今開講
しているわけですね。
そしてこの2人が同時に見てるのがアートっていう業界じゃないですか、言ったら。
そうですね。
だこれにどう俺たちが、まあ、俺も含めて参入していくかっていうところをちょっとこう話したいかなと思うんですよ。
これはアートコア対談ですか。
どういうふうな言語というか、どういうふうな伝え方をしたら、うん、まず土俵に乗れるかどうかっていうことすら、うんうん、俺らはすごい曖昧で学生の時から、はい、
だからここで前回のケツで僕が出したかったのは、うん、だからそのストリートから出てきて今まさにアートのそのシーンに完全にその乗った上で自分の戦略を打ち出しているバンクシー、
はいはいはい、
彼のそのまあやり口とか、うん、あのコミットの仕方に対して、うん、まあ、山尾君的にはどういう見方をしてるか、
うん、
だってまあ言ってしまえばストリートのスター、
うん、まあスターであるし、
逆に言うとアウトの側から彼を引っ張り上げてこいつを今使いたいみたいなシーン、
うん、
だけど自分はそれをまあ、拒否しつつも実はうまく使ってるっていうようなその二面性をあの人は完全に打ち出してるじゃないですか。
山尾君のバンクシー論、
バンクシー論は聞いてないやっぱでもあのかなり初期からあのバンクシー時代は見てる
もちろんでしょ、うん、それもまたスタジオボイスの話に戻るけどさ、うん、ああいうポストグラフィティ
特集
みたいなのあった
よ、ね、
あったね、あの時からバンクシーはもちろんいたし、その時はまあそんなもちろん有名でもなかったです、
まだね、
中の一人
ね、そうですよね、
うん、でもちろんそういうユーモアとかさ、うん、やり口っていうのはセンスもすごい感じてたし、
うん、
そう、ただでもこうなるとは思ってなかったしさ、うんう
ん、ね、
う
ん、
でもさあのさポストグラフィティのさ、うん、GO のスタジオボイスで面白かったのが、うん、他のグラフィティライターは、うん、あのグラフィックで見せられるのに対して、うん、バンクシーに対しては文章がついてたの、
はいはいはい、
だ要は
あの
その歌丸が言うところの要チェックじゃなくて要説明っていう、うん、その状況っていうか、
うん、
やっぱこうテキストありき、
うん、
まあ、テキストじゃなくてもいいんだけど説明ありきで成立するグラフィティのやり方っていうのは、
うん、
それってコンセプチュアルアートとして、
う
ん、アートの文脈に解消されやすい、
うん、なるほどそうやな。
だからあの多分ストリートのシーンで一番最初にコミットしやすかったのが多分バンクシーだったと思うんだ
よね。多分ね、
うん、
だし彼もそれに対して別にそのなんかね、
そうだからこうだから一応僕これはまあ一応あのなんていうか王道として言われてることやし、俺らが基本的にアートっていうものを見る時の大前提を一応言っとくと、その基本パーマネントなものであり、
うん、
そして過去作品を参照した時にその時代性をいかに感じれるかっていうものがアートの役割っていう文脈で一応俺らのアートコア対談は成立してるんで、一応それを踏まえてもらっての話ですけど、うんうん、まあ、そういう意味ではまあバンクシーっていうのは、
うん、
その絵画っていうもののあり方をグラフィティに置くことで、
うんうん、
まあ、現代性をパッケージングしたという、
うん、
まあアーティストですよね、
うん、
その環境に対してもそのなんていうか自分が発表するシーンの場所っていうのをね、
うん、
まあ、
うん、
逆その逆説的にギャラリーじゃない美術館の中にね、うん、自分のやつを、うん、ボムったりするのもやりつつ、
うん、
本当に今最前線のね、どこだっけ、戦争してる紛争地帯の壁のところにね、ああいうなんか社会の中にあるキャンバスに、
だからその同じグラフィティと例えば現代アートを比べるときに、俺はまあもうよく言われてることだと思うけど、バンクシーとチンポムっていうアーティストのはもちろん近いと思ってるし、でまあ面白いなともすごい思ってるんだろう。でも彼らはそのいわゆる絵画っていう感じでは俺の中でやっぱ捉えてない。
そうだね、
アティチュードとして。だから俺らもグラフィティに影響を受けてるけど、バンクシー的なアティチュードを取るつもりはやっぱない、全くなくって、
やっぱり絵画の文脈の
上、そうね、絵として
先でのその、まあ、ライブペインティングなり、
そう、
ね、新しい、
そうやね、
そうすると、僕もでも自分のそのなんか最初のスタート地点はやっぱり絵だから、いろんなそのインスタレーションもやってきたし、立体も作ったし、映像もやったけど、やっぱり立脚点としては絵をやっぱり選びたいという、
はい、
これは何なんですかね。なんで絵
なんですか。なんで
絵っていうのは、まあ、アートの文脈からすれば、まあもうね、ある程度やり尽くされ、ピカソはもう全部やっちまったとポロッと言ったように、コンセプトなり何なりはもう出尽くしたと思われてるじゃないですか。なのに僕たちはあえて絵を、
だから絵画っていうのは大昔はさ、ある種こうジャーナリズム的な意識があったじゃないですか、
ね、
ただそれが今インターネットとか、まあ、ある他のメディアがものすごく、もう朝の事件をその昼にやるぐらいのタイムリー性を備えてしまった以上、絵画は絶対追いつけないわけですよ、
だ写真の技術が出てことでね、もう肖像画を作る必要はなくなったし、
なくなったし、
絵描きが自分がそのやるべき仕事がなくなり、だからでもそれがスタート地点じゃないですか、その現代アートが始まったコンセプトをいかにその持ち込むかみたいな、
ただだから絵画だけで限定すると、例えば去年の311の、やっぱり最速にして最大のメッセージっていうのは、やっぱ村上英語における500羅漢図であることはもう間違いないわけで、それにしたかって、まあ半もうほぼ1年ぐらい10ヶ月ぐらいのタイムラグがあるんで、その
ああでも村上さんは平面をかなり意識はしてる、
でそこで立ち現れてくる絵画の役割っていうのは、やはりパーマネントな、要はだからその保存をすること
において、まあ、だから後世にいかに残るか、
そういうこと
になる、普遍性をいかにそこに留めるか、
そうなんです。
俺がその、まあアイドルをモチーフに描いた時期があったんやけど、グラビアの人とか、あれはだから写真、言うてるように写真が生まれたことによって絵のそういうね、絵は何をすべきかって考えた時に、まあ、グラビアアイドルの写真、例えば誰々やったら時代によって古びていくっていうかさ、焦っていくと思うんだけど、それを絵にすることで、まあ、俺の中でちょっとコールドスリープじゃないけどさ、普遍性を絵にすることで、写真を絵にすることで持たせれるんじゃないかっていう、
ウェイトアイとかですか、
そうそう、ウェイトアイとか
一番いい時期の、
そうそうそうそう、まさにそれで、まあ、昔の浮世絵とかもさ、あれ絶対モデルがいたわけやんか、
そうだね、
でも吹っ飛んで匿名性なんて絵としてさ、残るわけやんか、まあ、そういう風なとこに、まああれに関してはすごい可能性を感じたし、
なるほどなるほど、
つまり100年後にタイムリーに植えた絵を知らない植えた絵
のがその時代の2000年代の美人画として成立するんじゃないかっていう
視点はありますよね、
やっぱり絵画をやる人間って基本的にそういう目線っていうのはどうしてもある、
そうやね、
というところはあるよね、
だからあと、まあその物質感っていうか、そう、物感やね。
いや、物感は一番重要、まあ、
その今だから村上さんだったり、そのね、ピクシブとかデジタル絵師とかがさ、躍起になってアナログにどう変換するかってことを考えてるけど、やっぱそれ今めっちゃやっぱ難しいし、みんな試行錯誤してるやんか、デジタルでどんなやばい絵描けても、それが絵画になると全然ね、その違うしさ、
だからあえてこうインターネットっぽく言うとさ、例えば山尾くんが2000年代の美人画として上戸彩の顔を描く時の、その質感の作り方、情熱の込め方っていうのは、 まあ言ったらもうフェイスブックで無限にいいねボタン押すようなもんやんか。上戸彩の目がいい、この目のこのラインがもうめっちゃ俺はええと思ってんねんみたいなことやと思うんですよ。でその情念みたいな、でそれはまあもちろん山尾公平という一人の絵描きの感情であるかもしれんけど、一人の絵描きがここまでこの上戸彩という人に対して
好きやったそう言い切る、ほんまでもね、あれね、ほんま鮮度っていうかね、
あの頃、あの頃は
そう、うん、込めたその熱量と鮮度において美人画を成立させるっていう、う
ん、僕もね、あの大学の時に蛭末涼子をね、うん、あのここまでかっていうぐらい描きましたよ、ね、もでもね今はもうね、
分かる分かる分かる分かる、
やっぱあの頃の涼子は芸人の中で
も
ね、涼子と呼んでて、ね、あのドコモのその、 あの看板、縦看板があったのそれ盗んで帰ったからね、うん今も持ってますけど、
う
ん、
そうそう、
あ、そういうのあります
よね、そういう情念をまあ定着させるっていう意味での絵画っていうのももちろんそうやんね、うん、し、うん、そうやん、まあデータ、まあなんつうかな、例えば地震がガーって起きましたと、うん、データ全部バーン飛びましたと、うん、デジタルでもの作ってる人、うん、それは音楽だろうが絵だろうが、ただでもまあ物質の方がそうなった時、うん、最終的に何かしら残るんちゃうかな、はいはい、ないけど分からへんけどね、
やっぱね、
うん、
やっぱ物理的にそのものが存在してるっていうのはすごく重要ですね、やっぱり今の時代、
その昔の壁画とかもね、まあ、残ってるわけじゃないですか、うん、今のね、そうグラフィティとかそういうものもそこに通ずるのかなと思うし、う
んうん、だから先月も言ったけど、やっぱりその美術なりその作品のそのアートのジャンルっていうのが一番最後に残るもの、
うんうん、
やっぱものとの対峙があって初めて成立する世界っていうか、うん、やっぱそこの、うん、そこへのなんか信頼度っていう
のは、うんうん、でも逆にでもあれじゃないですか、でもあの山奥はまあこういう形で、まあ、いわゆるその伝統的な絵画のあり方を、うん、まあ、体現してる絵描きでもあるんやけど、なんか俺が見る限り作家としての野村康夫っていう、はい、野村君っていうのは、はい、そのアート史とか絵画史みたいなもの自体を、
はい、
こう作品化してる節があると思うんですよ、
はい、
でそれ自体すごい入り組んだ構造ではあるんやけど、
はい、
やあの野村君にとってのこう絵画ってどういうものなんですか、
僕にとっての絵画、
うん、
難しいですけど、 それよりもその一個前の前提として僕がずっと気にしてるのは、うん、そのまあ僕のもうなんていうかコンセプトのすごい一番重要な部分なんですけど、
うん、
まあ、さっき山尾君がこの収録前に喋ってたことでもあるんですけど、うん、いいと悪い、かっこいい、うん、パッと見かっこいい、かっこ悪いっていう価値基準をそもそもあるじゃないですか、
うんうんうん、
で僕はそこに対する問題提起をすごく持ってるわけですよ、 なぜそれをかっこいい、かっこ悪いと思えるか、
うん、
じゃあその基準は何によって成り立ってるのか、
うんうん、
ではそれにがそういうふうに僕の中に育った歴史なりその、うん、まあ、社会の文脈なりっていうのは何なのか、
うん、
じゃあそれは果たして本当に正義なのか、
うん、
こういうのが僕の中での一番のテーマなんですね、
うんうん、
だとするとその僕が良しとする絵画とは何ぞや、
うん
うん、だとしたらそれを元に作る自分の作品とは何ぞや、
うんうん
っていうそのね、いじくんじゃってるんですね。
いやでもそれはすごい勉強になるっていうかね、さっきも言ったけど、うんうん、このストリート畑からそっちの世界に
参入
する上での必須のね、なんつうの、そういう、
なんかね、僕がその作家として立脚するために最初に考えたのは、じゃあ僕がの本質とは何ぞや、よく言うじゃないですか、なんか自分を知るのもまずやると、俺とは何を持って自分を良しとしているのか、そのルーツを探るみたいになって、うん、作家の最初の仕事っていうか、その時に行き着いたのが、 俺はなんでこれを好きなのか、うん、なぜこれを好きだと思っているのか、それはどういう経緯で成り立ったのか、
うん、
ではそれは本当に正しいのか、うん、っていうのはすごく、うん、あの問題意識として持っているんですね、
う
ん、
どうですか
もうそれはすごい俺もあの、感じてるし、自分でその個展やるときとかね、もちろんそういうこと考えてやんねんけど、うん、さっきもその収録前の話になったけど、うん、例えばドッペルやったりさ、うん、例えば20点とか、それがユニットになった時に、
うん、
その自分個人を掘り下げれるやん、自分のことやからさ、
はいはい、
それがこうなった時に、果たしてそれは、じゃあ、例えば俺とモンモンの共通項だけで話を進めんのか、どこなんかと。
いや、めっちゃ気になるんですよ。だから僕は20点なり、そのウェイストスタイルっていうので、岡野くんとがっつり、
うん、
その、なんかグループを結成するんだけど、
うん、
あくまでもまだ個人がいかにそれをやった上でのグループをするか、
うんうん、
でもドッペルってもうがっつり2人に、
そうなんやそうなんやそうなんや、
うん、
で最近俺らドッペルさんって呼んでんねんけど、
あ、自分らに、そうそうそう、
自分らに、
別のなんか、別の
ドッペルさんみたいな、
そうそうそう、ドッペルさん何がしたいんやみたいな
人格として
選出
してる、そうそう
そうそう、あ、それはすごい。ドッペルさんは一体何なんやろうなっていうのを、
だからドッペルとして何をするか、
そうそうそうそう、それ
個人は個人として、
個人個人は今でも個展もやってきてるしさ、うん、やってきてんけど、果たしてそのドッペルとして仮に現代美術アーティストとしてドッペルが参入するんであれば、
はい、
じゃあそのね、どうしたらいいんやっていうことを今紐解く作業をしている
。山本的には、はい、あの山尾公平としてそこに参入するよりも、うんうんうん、ドッペルとして参入する、
あのね、そのそこの一点を突き破るのはドッペルだと思ってて、
あ、なるほど、
でドッペルが抜けたら俺やったりモンモンやったり他のストリートアーティストも抜けると思う、
なるほどなるほどなるほど、
フィードバックされると思うから、うん、でもそんぐらいのやっぱドッペルぐらいの自分でもやっててもあのドッペルさんっていうぐらいも、まあ、コントロールできへん存在なんやけど、うん、そんぐらいちゃんとやってば、うん、破壊力はあると思ってて、
はいはいはい、
そうそうそう、
でも
それだからそのライブペイントの可能性にもつながる、
そうやね、そうやね、うん、そうやね、
あれ僕らの世代から言わせてもらうと、うん、ドッペルがやってもらわないと困るんですよ、
うん、
結局
それはだからほんまドッペルさんはその俺ら
そういう責任をもう背負っちゃって
る、俺らだけのもんでもないっていうのも感じてるし、で最近だからいろんなとこでさ、ブラックアイも含めジャブを打ちまくってんねんけど、ライブペイントにマンガレートセトラで、ただでもやっぱりその1点突破するのはやっぱそういうドッペルであったりとか、そういうもんがグイッといかへんと、
なるほどね、
だから
どういうストレートを打つつもり
で、それをみんなで考えようって言
って
んねん、
じゃあ
ほんまに
どうストレートを打つか
を、どこまで行きたいドッペルとして、
だって例えば僕の認識としてはやっぱりバンクシーと並ぶステージに立たないと、
行きたい行きたい、
ね、俺たちが目指す
ドメスティックにはの
そうですよ
では考えてない、そういう意味で、
うん、なるほどね、
だから今の時代それはさ、その日本なんていうそのなんかビジョンでは語れない領域になってるわけですよ、
うんうんうん、
グローバルになってるし、
ちょうどさ、あの前月号か今出てる号か分からへんけどさ、あの美術手帳がさ、うん、あのチンポンをキュレーションにしてさ、
スーパーラットね、
そう、あの、うん、ああいうのなんて言うんですか、いわゆるアクティビズムというか、
ジャ
ッカスとか
紹介されてる、ちょうどこの間のバンクシーが、うん、あのアップリンクでその24時間だけ限定で、
うん、
イギリスで公開してバラエティ番組っていうのをプロデュースして、
うん、
それをあのニコニコとユーストであの20分だけ公開したっていうの番組やって、う
ん、
その時にあの ボイマっていう名前だったかな、なんかその、うん、チンポムの特集でも出てたロシア の、うん、あのアート集団、
はいはい、
なんか KGB の目の前のこの縦橋のところにチンポの形を、
はいはいはい、
ああいうそのパフォーマンス的なね、
うんうんうん、
ああいうのはその、でまあ、あれはねチンポムがやってくれればいいと思
って
、
そう
でも結局俺残念だったのは、そのバンクシーの番組の中にチンポムはねやっぱり紹介されなかったんですよ、
うん
うん
うん、いっぱいおんねやろな世界中に、
そうだ
ろうね、いっぱいおると思う、
だしあれに出てた番組のやつだって めっちゃ面白かったのよ、うん、やっぱりすごいインパクトあったし、
でも 逆にっていうか、ああいう動きの仕方で、
うんうん、
まあ、ちょっともうどんどん繰り返しちゃうかもしれんけど、あれと 僕らがやろうとして絵画の可能性っていうのはまた違うじゃないですか、あらゆる意味で。
前なんかそのアート、アート、アートでアホ、
う
ん、アーティストが
そう、そうだ、今のメディアに乗っかる形でのアート表現、
どういう振る舞いするんだっけ、過激じゃない、
あ、だから要は
エキセントリックな、
そうそう、
エキセントリックな振る舞いをしすぎだと、
人がエキセントリックすぎる、
すぎる、そう、言った言った言った、だからなんていうの、でもだからといって、うん、そのじゃあアートじゃなくて絵画は、うん、その絵画っていうのは安心できるメディアとして、それこそ美を、
うん、
あの来る人に与えるためだけのものかって言ったらそうではないと思いたいんやけど、うん、でもやっぱりこう過激な部分っていうのはもう持ってかれてると思うねん、
うん、そういうところに、
うん、
じゃあ絵画ではかなわないわけ、そこには。
いや、だからほんま、
だ、過激な絵画っていうのが成立するのか、
成立するのかと、
うん、
むしろその過激というか、その時代に対してクリティックな表現を絵画としてできるかと、
うん、
僕はそこは思考はしてるけどね、
うん、
うん、
なんかだからまあぶっちゃけそのチンポもやったりカオスラウンジやったりっていうのが出てきたことに対する、うん、まあめっちゃ嫉妬心みたいなすごい
あるよね、
はいはい、まあ、あって、まあ同世代なわけやん、
まあ同世代、
まあ、でそこの違うアングルで、うん、そことは全く違うアングルでドッペルっていうもので新しいその領域を開拓したいなってすごい思ってるし、う
ん
う
ん、いや、ドッペルはできるでしょ、それは。
だから
やんなきゃ、
うん、で やらなあかんっていうし、まあ、使命感もあるしさ、
うんうん、
でそれがだから今までそのシーン作り、ライブのシーン作りみたいなことを同時にしてるけど、
はいはいはい、
まあ結局そのドッペルが一個ポンってその土壌に乗ることがそれにもつながるとも思うし、そうそうそうそう、
でも多分突き詰めて考えるとドッペルがそのシーンに乗っかるっていうことっていうで、そこからいろんなアーティストが流入するかもしれへん、突破口開けるかもしれへんっていうのは、あくまでもさ、ライブペイントっていういわゆるショーがアートの文脈において評価されるに、まあ、
うん、
あえて言うと過ぎひんと思うねん、
うんうん、
そのだ、でもアートで真に評価されるっていうのは、うん、例えばライブペイントがおもろい、うん、それを最初にやったのはドッペルだみたいなのでは、うん、もうもはやないと思うっていうか、
もはやない、
例えばアートの最前線って俺も全然分からへんけど、
うん、
あのそれは作家性とトレンドと流れと、あと求められるものみたいなものが混然一体となってるわけで、で例えばドッペルがアートシーンにガンってあの鉄を振る瞬間っていうのはもう世界的なムーブメントじゃないと響かへんと思うねんか、あくまで。で今の状況っていうのはドッペルは国内においてはあのライブペイントっていうもののもう旗振り役というかもう機種ですよ、本当にはっきり言って。ただでもそれは日本のマーケットにおいてであって、でアートっていうのを考える時っていうのは常にやっぱりマーケットは外にあるっていう意識があるんで、
もう村上さんにも言われたもん、ベルリン行けって
マジで
一言
ベルリン行け
ドッペルって言葉もそのドイツ語でダブルって言うんだけど、まあ、なんか分からへんけどそんなん言ってたな、うん、まあでも海外っつってもゴーウェスト、うん、ゴーウェスト、うん、そうそうそう、
だから結構だからこれはだから別にあれですよ、多分あのなんていうかその個々の活動をさディスるわけではないし、全然もうみんなあれなんですけど、でもアートを考えるときにその世界の時流っていうのを無視できひんっていうのは、これこそが今現代においてアートをやる人間に課せられたテーマじゃないですか。
完全にそうだと思います。
そう、
じゃあそういう意味でじゃあ具体的にじゃあ残り15分なんで、その世界にどう自分らのやってることを売っていくかっていうのにおいてどういうことを考えてるか
ビジョンがね、
なんかだからまあ全然俺アート素人やけどさ、なんかってやっぱ相対化すべきやとは思ってて、自分らが今やってることっていうのも歴史上のアーティストとさ、ってなった時に、なんかまあ今度たまたまその、あの、曽我翔博ってさ、絵師の NHK の番組、
やるね、
そう、今ちょうど来ててさ、美術館、それの、 なんと相対化されるアーティストとして俺ら呼ばれて
マジで。
そういう縁とかタイミングもあって、うん、ちょっとやっぱその、うん、そのぐらいの世代の絵師、うんうん、をちょっとちゃんと勉強して、うん、で、さっきも言ったけど江戸時代をライブペインしてたんじゃないかみたいな。
辻の坊さんですよ、うん、ですね。
で、まあ、実際そういう話聞いてたらほんま宴の席で飲みながらさ、うん、ライブペインとしてだるまが来ましたって、うん、それがだからドッペル的なさ、うん、初めなんか分からへんけど、うん、最後香りになって、うん、こうみたいなさ、はいはいはい、一緒やんか俺らのクラブでやってるの、はい、その辺をもうちょっとちゃんと相対化すべきかなっていうのは、なんか海外のアーティストっていうのもあんまパッとせえへんけど、
はいはいはい、
その辺の世代の人らとちゃんと相対化した上でなんか発表できるような環境はちょっと今考えてるところはまあそこかな、うん、
だからあくまでもドッペルとしてはその日本の、うん、その
すごい重要な
あのライブペイン、うん、日本におけるライブペイントの歴史をでまあ出ち上げるとか、うん、まあ、うん、それの接続を図るという、うん、
接続ですよね、うん、
そうそうそう、それはまあやりたいなと自分でも思えるモチベーションもあるし、そうそうそうそう、
いや絶対それねあると思うし、
あ あるし、その世界のアートのシーンの中でもやっぱり日本のその、うん、まあ北斎なり、うんうん、あの歌丸なり、うん、そういう文脈っていうのはもう出来上がってるわけだから、うんうん、そこにいかにその接続点をそこに持っていくかっていうのは戦略としてね、
う
ん
う
ん、
そうだからこう時期的な話をするとさ、例えば花見っていうものが
花見
いまだにずっと続いてるっていうのもさ、
この間ね、あのディグでね、ディグじゃねえや、あれで言ってた宮台真司が、
あ、マジで、
うん、花見なんだって、
そうそうそうそう、だからそういうものとして絵画っていうのは親しまれてたっていう歴史は今表に出てないし、うん、それはもうはっきり言って作っちゃっていいと思う
んだ、いや作るしかないんだって。
で文献をそういう目で見たら絶対あるし、そもそも俳句自体が、
う
ん、まあ、そういうものであるしね、
いかに翻訳するかなんて、うん、それをちゃんとしたその世界の文脈に、
それは、
うん、
それはすごい分かる。だからあのドッペルおよびライブペイント、僕らがやろうとしてるライブペイントっていうのはやっぱり日本の、うんうん、そう古い歴史と接続することで海外に訴えかけていく、あくまでも日本おもろい文化あるよっていう言い方なわけですね。
なんかね、世界に出た時に求められるのは結局日本人なんでしょ、うん、あなたはじゃあどういうそのパーソナリティなり、はいはいはい、ナショナリズムを持ってここに世界に来てんですかっていうのを問われる、
うんうんうん、
じゃあ逆に聞きますけど、
はい、
野村康夫さんはどうするんですか。
僕、
野村さんは西洋美術史をすごく、
はい、は意識はしてるけど、うん、そこに持ってくるその僕がさっき言ったその価値基準をどこに置くかっていうその、まあ、根幹の部分、それはやっぱりね、日本っていう、まあ、風土なり歴史が踏まえてきた、まあ、先月 その吉原君が言ってたその宗教が根付かない、例えば、うん、本当に何でも良しとする、うん、いいとこ取り、
うん、
逆を返せばそれには一つ日本人としてのコンセプトがあるに違いないと、
うんうん、
それは僕の中ではそのパイオンってずっと言ってる、やっぱり矛盾する間の、
うん、
間にその価値基準を持ってる、
うんうん、
自分というものは良しとするけれども、その反対にはやっぱり良しじゃないものも同時に、
うんうん、まあそれ自体が東洋的な思想であるっていうのを含めてね、
完全に東洋思想なんですよこれ、禅とかに含めて言える東洋思想であって、それはでも今のその IT 技術っていうのを、うんうん、の大元だったらヒッピーに関するクリティックな文脈っていうのが確実にあるから、それをやっぱ海外に輸出して、やっぱ日本人だからこれを提示できるっていう文脈をしっかり提示すると。
なるほどなるほど、日本人の考え方を世に世界にアピールしていく、
それが結局はその地球規模の人類の歴史において、なおかつこの21世紀っていう文脈の中にどれだけそれが必要、必然性があるかっていうものを視点を持って作品を作っていくと、
なるほどなるほど、
っていうのをね、 次の個展ではまず最初に表明する大変ですよこれ大変ですけど、でもそこまでの視点をちゃんと持った上でやっていこうと、
うん、なるほどなるほど。
そのなんつその次の個展は新宿眼科画廊っていうところ で、
そで、ね、はい、
その日本俺だからそのいわゆる日本のそういう現代美術のギャラリーみたいな、うん、そういうところでさ、うん、発表したことないねんけど、うん、そういうところで発表して、うん、そう世界的な目線でそういうコンセプトを立てて発表して、うん、
日本のマーケットでは、うん、じゃあそれが通用するか、う
ん、届くのか、
うんうん、届くのかってなるよね、
うんうん、
だからここがすごい重要なポイントなんですよ、
うん、
だから日本の中でそういうギャラリストと一体になってそういうことを発表すると、
うん、
そうするとなった時にじゃあそのギャラリストがどういうそのまあビジョンを持ってそのアートを展開しようとしてるか、
うんうん、
そういう人といかにコミットして一緒にやっていくか、うん、じゃあそいつが海外に対してそういう視点を持ってるか、
うん、
やっぱそこがないと、
うん、
で僕は最初のプレゼンテーションとしてはやっぱその、まあ、ギャラリストなりこれからもしかしたら出会うかもしれない人に対してどうアピールするか、僕はそういう視点を持ってやってますと、うん、であなたは一緒にこれをやる気あるのかと。まあ
でもそれをさ日本のマーケットにさ委ねるのは厳しくない？
いや厳しいんですよ、うん、だから厳しいからこそその次の戦略を僕としては持ってて、
うん、
それはいろんな言えない、
まあ、段階がある、
言えないけどね、うん、ある程度そのこうあってこう、うん、次はここを落として、
うん
う
ん、
もう全そうやな、もうめっちゃ英語勉強した方が早いんだもんな。
まあそういう感じではあるね。
英語勉強したいんですか？
してないっすよ、その意識的に。
僕は今英語勉強
しまくってる。
完全にそこのはないと勝負できないですから。
そうやな。
まあこんな感じでだからその喋ってきましたですけど、これは今回はその山尾くんと野村くんの話聞きましたけど、大体この2つに対別できると思うんで、まあできればこれを聞いてるものを作ってる人はこのまあ反対意見はあると思いますけど参考になる部分もあると思うし、
でも自負としてはやっぱ俺たちがトップランナーだっていう、
うん、
もしくはこれからの世代を担うんだっていう自覚を持って、
うんうん、なるほどなるほど、
まあ、もう
村上さんがあそこまでやったんだったら、その次を俺たちが担うんだぐらいの、
いやまあ確かに村上隆っていう人はこの2つの考えをものすごくうまく使いつつトップランナーになった人間で、本来両方必要なのかもしれないけど、まあまずは自分がものを作るにはやっぱりどっかの力却点を持たないといけないんで、
今日言いたかったらそれ部を巻きわえる、部をわきまえる、
まあ今回のこの前後半にわたったポッドキャストのメインテーマは山尾浩平と野村康夫の開講なんで、
いや最後にでもほんまそうそう、このバランス感覚がね、
そう
両方ないと、
そうこの2つは結構重要な、誰しもが自分の一人の中にこもって考えてる2つの考えの意見だと思うんで、じゃあ最後そのそれを代表する2人にちょっと一言ずついただいて終わろうかなと思います
めっちゃむずい、なんでその無茶ぶり厳しいやん、
なんか
な、
今後どうするかみたいなんでもいいです、
今後とりあえずでもまあまあこう参入するって言ったからにはこう美術手帳の表紙をドッペルで飾るぐら
い
に行かなあかんと思うし、
いや今本当美術手帳がそれに対してねすごく、
そうそうそうそう、そういうビジョンはもうがっちりありますよ。
なるほどなるほど。
今度そのターナーギャラリー、
うん、ターナーギャラリー、外ターナーギャラリーを今9月後半かな、うん、をそのツーボラー使って、まあ、ドッペルを中心とした展示、
はいはいはい、
でもう今こうやっていろんな人にこう、うん、ドッペルとは何ぞや的なことも含めそういうアートサイドの人とかも含めこう、まあ、コンセプト作りすらを、うん、まあ、いろんなこうプロセスを、
今年は勝負の年だと、
今年勝負っすね、そうっすね、まあやらなやらなと思ったけど、うん、もうそろそろもう2012年でもうちょっと頑張りますので、ちょっと応援よろしくお願いします。マジでマジでマジで。
この活動は結構観測していかないと
でしょ。
じゃあ野茂さん最後に。
僕はとにかく今回のその5月の18日から始まる個展の中でそういうものを完全に表明しようとしているので、はいはい、まあ1週間しかないんですけど、 ぜひそこに実際に来てもらって、
新宿眼科画廊、
眼科画廊で、ちょうど5月21日っていうのは金環日食の日なんですね。はんはん、もう完全にそれをターゲットにしてこの展示組んでますんで932年ぶりなんですよ日本全国でそれが観測できるっていうのは、うん、っていうので僕はその人類史、うん、もしくはそういう現代史を、まあ、俯瞰的に捉えるにはちょうどいい機会でられるかと、うん、いうことで、
なるほど、
ぜひ、うん、そういうことを見ていただければと思います、
はい、ということで、まあ、今回はもうがっつりアートコアタイなんですけども、まあ、握手しました
ね。わからんことだ、聞くわ。美術史の中でわからんことだ、聞くわ。
そして絵描き置き中はこういう人たちと話を聞いて日々自分の世界を磨いておりますということで今月のゲストはスペシャルゲストは山尾浩平さんです。
ありがとうございます。
また本当に喋りたい時があったら、
ねえねえ、ぜひ出てください。
呼んでください。
でもということでエンディングに続きまーす。
エンディングでーす。
はい、よいしょ、トントン。はい、ということで。いやー、また前後編にわたってしまいましたけど、
本当にね、
アートコア定
段になったらもう時間内に尺に
ね、
しっかり はめられるようにお話できるのか、
まあ、はい、今回のシャーネスはちょっと熱いゲストがね出てくれて、
そんなことばっかり言って、
山奥も超楽しんでくれてましたよ、うん、
当然のように日本撮りしましたけども、
うん、まあまあ前回よりはね酒も控えつつで、
はい、
テンション高くかつある程度中身のある話ができたんじゃないかなと、
はい、
しっとり自画自賛しとるわけですけども、はい、まあまたやりますんでね、こういう定段系に関しても、はい、ぜひ今回のこのアートコア定段およびモグラグラジオ全体の番組に対するご意見とかご感想とか質問意見とか、あとなんかこんなことを話してほしいみたいなことがありましたら、メールをください。
はい、まあツイッターとかからでも
結構です。あ、そうですね、ハッシュタグでもいいんですけどね、モグラグハッシュモグラグつけてもらって、なんか意見をいただいてもいいんで、よろしくお願いしたいと思います。
メールアドレスは info@moglag.com、
はい、 info@moglag.com、 info@mograg.com、 どうですか、だかということでねついに今月の第4週に、
はい、
この皆さんのお便りとフリートークで構成する新番組を、新しいパーソナリティを迎えて、毎月月末の水木曜日に配信することになりましたんで、気軽にメールしてください。それによってあなたのメールお便りで番組を一本作ろうと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
楽しみに
ですね。ということで、じゃあインフォメーションお願いします。
はい、ただいまモグラガレージでは稲見恵理子展オカファンタジーを開催しております、
はい、
4月22日日曜日までです。木金土日の2時から8時まで開催しています。
そうですね、あと最後あと1週間しかありませんが、よろしくお願いしますということで、はい、さあそしてですね、もう一個インフォメーションをしたいんですけど、もうね、笑っていいともばりに、
はい、
エンディングにゲストが来てくれています。僕と一緒にモグラグ、モグラグプレゼンツでコマジャンキングというイベントをやるオリジネーターであるコマジャン氏の小高くんです。お願いします。
大会コミッショナーの小高です。
声
上ずってます。
横文字ばっかりでわけわからんくなってますけど、さあ、あれなんですよ、第3回コマジャンキングですよ、
はい。
ついに来たる4月19日の木曜日、
はい、
幡ヶ谷のフォレストリミットの方で、オープンが19時半のスタート20時で、第3回コマジャンキング本戦大会ですね。
はい、
開催されることになっておりますが、なんと今これをエンディングを撮ってるのが予選会の2日目なんですよね。
そうですね。
そして、
はい、本日私は参加すると、まあ選手として
七に赴くと、
はい、いやもうなんかデッキを今作ってコマジャンのですね、
はいはい、
デッキを作ってて、
はい、
もうなんか漫画に限らず何を見てもここをこう切ったら面白いんじゃないかみたいな、完全にコマジャンのコマジャンのですね、
コマジャンブレインとかしている。いやーちょっとね、僕は大会にはもう運営側で いるんで、コマジャン氏の気持ちはよくあんまりわからないんですけど、どうですか、戦いを前にして。
吐くほどきついです、ね、こんなに緊張するかっていう。
あ、マジですか。
ね、みんな緊張してるよね、コマジャン氏の人たち。
うん、そうかそうか。自信はどうなんですか。あの、一応僕としてはね、コマジャンというゲームを一緒に考えたオリジネーターとして、あと、まあ、名ばかりのコミッショナーとして、あの、一応小高君にはね、ちょっと言ってもらわないと困るんですけど、本戦に。
なんか、まあ、賛否両論というか、うん、出した時に、あ、自分は好きだよって言われるような駒を出しちゃうような気がして、ちょっとそれがちょっと怖い。
それやばいですよね。
勝負よりもちょっと、もう
なんかそういうお気に入ってる感をなくさないと、ちょっと試合には勝てないのかなって。
そうですね、はい。まあ一応ね、昨日もあの予選初日を終えたんですけど、まあまだこんなに見たことない技があるんかっていうね、展開があったりしましたですけども、あと、まあ、あの選手は実力通り抜けたりとかね、ありましたですが、今回2日目はこれね、11組来るんですね。11組の中から4組この、まあ、倍率 50% 以下の、
大体3分の1以下ぐらいのやつ
に、まあ、小高くんが入れるのかっていう。
いや、まあ、狭きもんですね。
狭いですね、もう狭い狭い、
うん、
もう寝れない寝れないすごかったです
。まあ一応これポッドキャストなんで、あの、はい、この音声自体はね、あのずっとあのアーカイブで残りますんで、一応この試合前、はい、まあ試合結果がどうあろうと、まあ一応ちょっと小田がこうせっかくなんで意気込みをちょっと声吹き込んどいてくださいよ。
いや、
後で言ってよかったって思うのか、あ死にたいってことか、ね、分かんないですけど、はい、
じゃあ本戦でお会いしましょう。
いや、素晴らしい、
いいコメントですね。
まあいずれにせよ運営側としてっていう保険もありつつみたいな、まあ、でももちろん選手として出たいです、ね、
そうですよ、駒ジャン氏ですから、はい、もうファイナリストですからね、前回の、
はい、
うん、兄ちゃんとのね、ホタル兄弟で、まあ、
完全お兄ちゃんですね。
今回はもう一人でね、
はい、
やるんですけど、まあ頑張ってください、
はい、
ということで、あのおばちゃんの方は改めて、今月19日の木曜日、幡ヶ谷のフォレストリミットにて開催いたします。
おばちゃんの聖地です。
そうですね、オープンが19時半で、19時半のオープンから、20時までのスタートまでの間に、今回の予選会の模様のダイジェストを流しますんで、コマジャンを好きな方は早めに来てください、ぜひ、ということで、加えまして、なんとこのコマジャン、ついに、
はい、
来たる4月30日第1回コマジャンキング関西大会の開催を決定いたしました。
関西大会、
はい、関西大会で超言いにくい
関西大会、
はい、これがね、すごいメンツが出ますので、
関西のモサども、
関西のモサどもが出ます、くりまくりマクリスティなんでね。あの、この辺は、あの、まあ、今ので、あの、誰が出るか分かる人いたら、あの、すごいですね。今のが。
ヒント?
ヒントですね。あの、僕がもしリスナーだったら分かってます。まあ、10人いないと思います。これで、あの人出るんや、みたいなの分かる人は10人いないと思いますが。まあ、あの、一応、関西の方は、まあ、8組やるんですけども、4月30日の13時半から昼ですね、
はい、
大阪の九条のフロートっていうところで、四角っていう本屋さんが主催する天才の祭典っていうイベント内のワンコーナーとして、
1周年記念イベントの
中に、はい、ぜひやりたいと言ってくれたんでね、やることになりました。で、まあ、関東の方はもちろん今回のコマジャンも見ておもろいなと思ってくれた方はユーストリームはやりますので、祝日祭日ですかの昼間ですけど、まあまあもしよかったらご覧いただきたいなと思います。
今までのコマジャンは関東大会でしかなかった
でしかなかった、はい、そう、全く違うコマジャンが展開される可能性がありますので、
関西では、
よろしくお願いしたいと思います。ということで、まあ、もろもろありますが、まあ、稲見絵里さんのね、個展も加えまして、モグラグからのお知らせでした。ということで、来週からもよろしくお願いします。モグラグラジオボリューム165でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
小
田くん頑張ってください。
はい。1体以上は、本戦、出たい。 声出ない
期待してます、
頑張ります。